じゃあ今日のメッセージ、一言お祈りしてから始めたいと思います。ハレルヤ天の父の神様、感謝します。神様、今日もあなたが私たちをここに集めてくださいました。神様、今日はこのウジヤ王のから、学んでいきたいと思います。彼の人生にどのようなことがあったのか、彼がどのようにあなたによって導かれたのか、聖書を通して、歴代書を通して学んでいきます。神様、私たちに語ってください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。26章1節から、お読みします。ユダの民は皆当時16歳であったウジヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテを再建し、それをユダに復帰させた。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であったと。3つ、また、トピックを分けていきますけども、ウジヤ王の繁栄と主の目にまっすぐな生き方。さっきね、有識の証をまっすぐって言いましたけども、ウジヤ王の繁栄、これ一応ウジヤ王の絵ということなんですけども、ウジヤ王、さっきね、出ましたけども、16歳で王様になって50年間統治した。これ、聖書の中の王様の中では、マナセという人に次いで2番目に長い統治です。長期政権ですね。ということは、この人ね、能力があったんです。とてもね、いい王様だったんです。政治的にも、軍事的にもね。ですけども、この人は二面性があって、神様の前で繁栄した最初の時と、その後、神様に逆らって、最後は神の怒りに触れて、雷病、サラートというね、雷病になって死ぬまで隔離されるという、そういう人生を送った人です。じゃあ、ウジヤ王の繁栄と死の目にまっすぐな生き方は何でしょうかと。26章4節を読みます。彼はすべて父アマツヤが行った通りに死の目にかなうことを行った。彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた。彼が神、主を求めていた間、彼は神を栄えさせたと、あります。主の目にかなう、ね。SMK ですよ。SMK。SMK。で、叶うという言葉が、まっすぐっていうヘブル語って言いましたね。主の目にかなうまっすぐ。で、さらにこのまっすぐというのを、子供のキャンプでは、まだ違う言葉に言い換えますね。なんで子供のキャンプで海賊の格好をしてるかと言いますと、今ね、髪を切ったらね、私びっくりするんだけども、鏡見るとね、あ、どこのおじさんかなと思うんですけども、海賊の、メッセージね、普通のおじさんの話も一応聞いてくれるんですけども、海賊の話はもっと聞いてくれるんですよ、子供は。で、主の目にまっすぐ行こうとかっていう言葉も、ちょっとね、細工をすると子供たちはね、もっとおーってなんですよ。で、海賊の言葉で主の目にまっすぐなんていうかと言いますと、ヨーソローって言うんですよ。ヨーソローってまっすぐって意味なんですね。で、毎日本当に御言葉を読んで、ヨーソロー、ね、神様の旗を掲げて、御言葉の旗を掲げて、進んでいこうっていうふうにね、子供たち言うとね、子供たちも盛り上がってね、男の感じなんかもう盛り上がって、ヨーソローってなるんですけども、主の目にまっすぐに生きると。どういうことなのか。さっきのところでは、ゼカリアの存命中、ゼカリアという人は、神を認めることを教えたとありました。神を認める。これ、恐れるとも言うんですけども、ラーというヘブル語です。神様を恐れ、神様を認めることを教えられたウジヤ王は、神様を求めました。これ、ダーラシです。前にありましたダーラシとバーカシがあって、神様を求める求め方には、ダーラシの方は、知性で求める。御言葉によって求める。ね、理解することによって求める。もう一つ、バーカッシュという同じ、求めるっていう、ヘブル語で、そちらの方は、感情で求める。賛美する。祈る。神様に、本当に心からね、叫ぶ。でも、ここではダーラッシュが書かれてます。それによって、神によって栄える、チャーラハということなんですけども、これをですね、私の、尊敬している、北海道の牧師のね、名方さんっていう人が書いたやつに言うと、まあ、こんなことなんですね。あと、ウジヤ王のね、名前なんですけども、ややこしいんですけども、本名、アザルヤって言うんですね。ウジヤ王って言いますけども、ウジヤ王っていうのは別名であって、本当の名前はアザルヤと言います。で、アザルヤというこの王様は、ゼカリア、ね、この預言者、ゼカリア、預言者じゃなかった、まあ、いや、ゼカリアが、神を恐れることを教えてる間は神を求めたと。バーカシュ。で、アザルヤが神を求めた、ウジヤが神を求めてる間、神様は彼を栄えさせたっていう、こういう公式があるわけなんです。私たちなぜ子供たちに 神様のことを伝えていくか、この役目をするんですね。子供たちは今テレビ見てもどこのインターネットやっても神様のことなんか出てきませんよ。私たちが子供たちに神を恐れること、神の存在、神を認めることを教えることによって彼らは神を求め、ダーラッシュ、そして栄えるんです。聖書の中には、神を知ることは知識の始めであると言います。神を認めること。そして、あなたの若い時に、あなたの主である神を知りなさいというふうに、書かれています。このアザレヤ・ウジラは16歳の時に王様になりました。まだ子供です。でもその時に、ゼカリアという、このね、師匠がいて、神を恐れることを教えて、そして神を求めたことによって、彼は栄えることができたんです。ウジヤ王の業績と主の目にまっすぐでない生き方ということ、2番目に行きたいと思うんですけども、この、絵があるんですが、なかなかウジヤ王の関係の絵って珍しいんだけどもね、これね、ウジヤ王の発明らしいんですけどもね、この武器ですよね、要はね、石を投げるこういう武器を、発明した後で出てきますけども、ウジヤ王は能力がありました。知恵がありました。成功しました。名声もありました。ですけども、それによって、だんだんだんだんずれていってしまった、そういう王様でもあります。26章の6節から読んでいきます。彼は出陣してペリシテ人と戦ったとき、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシュトデの城壁を打ち壊し、アシュトデの中のペリシテ人たちの間に、まちまちを築いた。神は彼を助けて、ペリシテ人、グルバールに住むアラビア人、メウミム人に立ち向かわされた。アモン人はウジヤのもとに貢ぎ物を納めた。こうして彼の名はエジプトの入り口にまで届いた。その勢力が波外れて強くなったからである。ウジヤ王は、神様の助けで勢力拡大します。どんどんどんどんもう連戦連勝です。そして、彼の名声が、エジプトの方まで届くわけです。で、その勢力は強かった。でもそれは忘れてはいけないのは、神様が彼を助けたからなんですね。ウジヤはエルサレムの隅の門、谷の門及び曲がり角の上に櫓を建て、これを強固にし、荒野に櫓を建て、多くの水溜めを掘った。彼は低地にも平地にも多くの家畜を持っていたからである。産地や果樹園には農夫やブドウ作りがいた。彼が農業を好んだからである。ウジヤ王が素晴らしいのは、戦争だけじゃなくて、建築とか農業においても、素晴らしい知恵を持っていたんですね。農業を好んだっていうかね、私東京農大出身ですけども、なんかね、やっぱり、大事なものです。ただ戦ってるだけじゃなくて、建築も大事ですし、農業も大事ですし、それによって国がどんどんね、豊かになるんです。さらに、ウジヤ王は戦闘部隊を抱えていたが、彼らは食器、エイエルと司、マーセヤによって登録された人数に従って、各隊に分かれ、王の隊長の一人、ハナネヤの指揮下に戦に出る者たちだった。有志である一族の頭たちは、の数は皆で2600人であった。その指揮下には30万7500人の軍勢があり、王を助けて敵に当たる強力な戦闘部隊であった。戦争に関しても軍事面でも彼は素晴らしかったんですね。昨日ですね、私娘と一緒に、ちょっと、夏結構ね、忙しくこうやってたんで、娘と時間取ろうと思って映画見に行ったんですね。皆さん見たかな？ゴジラ。シンゴジラ見に行ったんですよ。で、面白かったです。で、やっぱりほら、ゴジラといえば大体自衛隊がこう出てくるわけです。日本の自衛隊頑張ってましたよ、すごくね。で、あれ面白いのがね、いろいろね、こう、政府のいろんなね、こう、何々大臣とかいろいろ出てくるんですけども、結局、このウジヤ王は、例えば、なんだろう、農業に関しても、建築に関しても、戦いに関しても、全部ね、自分でできるぐらい能力が高かったことですよ。日本だと普通何々大臣とかね、防衛大臣とかいるじゃないですか。でも、ウジヤ王は、それ全部できちゃうぐらい素晴らしい人だったと、言えます。さらに、ウジヤは彼ら全軍のために、盾、槍、兜、鎧、弓及び石投げの石を用意した。さらに、軍事マニアなのか、もしかするとね、石破さんみたいな感じ。さらに、彼はエルサレムで巧みに考案された兵器を作り、やや大石を打ち出すために、櫓の上や城壁の角にある塔の上にこれを据えた。そして彼の名は遠くにまで鳴り響いた。彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからである。で、さっきのこれですよね。巧みに考案された兵器。この王様はこの新兵器まで作っちゃったと。ね。 そういうこの王様が、でもだんだんだんだんどうなってかと言いますと、彼の名が遠くにまで鳴り響いて、彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからであると。助けを得てってことがなくなっちゃったんですね。俺結構すごくない？そういうことですよ。能力あるよねと。知恵もあるよね。今すごいなんか連戦連勝で成功しちゃってるよねと。なんか周りの人たちも自分のことを褒めたたえ、いい王様、いい王様、いい王様、素晴らしい。で、52年でしたっけ？長きにわたって国に平和をもたらしてる。だんだんだんだん彼の業績が主の目からまっすぐではなくなってくるんですね。能力という自分の能力に目を向けて的がだんだん外れてくると。自分の知恵に目を向けるとずれてくると。で、自分の成功に目を向けてずれてくると。で、名声というものに目を向けてずれてくると。今まで栄えてた彼の人生というのがここで変わってきます。さっきのこのね、栄えるという言葉、サーラハというんですけども、今日ちょっといろいろね、ヘブル語。先週ね、加藤牧師と、その後ご飯を食べに何人か行った時にね、ヘブライ語のと日本語の、まあ、共通点みたいなことが結構盛り上がったんですけども、今日ヘブライ語、ちょっとやりますけども、サーラハというのが、栄えるって意味なんですけども、このヘブル語です。言葉にね、意味があるんですね。で、真ん中のこの、ふにゃふにゃふにゃってなったやつは、杖を意味します。ラーマド。で、その杖というのは、指導者。杖を持って教え導く指導的な存在、つまり神様のことを表しています。で、一番右側の、この、との反対みたいなね、この字は、正義、セレクと言って、正義という言葉に使われている、文字です。で、一番左側の、この N みたいなやつは、ハザク、強める、また、ハヤ、生かすっていう、この三つの文字からできているんですけども、つまり、なぜ栄えるかというと、神様が杖を持って導き、そして神様の正義を持って導き、そして神様の力によって生かして導いてくださるから、だから栄えるっていうのがこの言葉の意味なんですね。でも、そのことを忘れてしまったとき、私たちはもう、まっすぐではないんですね。ウジヤはそうでした。今、国が栄えているのは、自分が能力高いからじゃない。今こんなにこの国が強いのは自分が頑張ったからじゃない。こんだけ国民が平和をにね、生活できてるのは俺のおかげじゃない。なのになんでこの国民は神様を賛美するのに俺のこと賛美してくんないの、褒めてくんないの、なってきちゃったのかもしれないです。もうその時このウジヤはまっすぐではないんですね。なぜずれるのか、その先にあるものは何か。ここでちょっとね、ウジヤ王の秘密というところの、まあ、秘密をちょっと見たいと思うんですけども、もともとウジヤ王、アザルヤっていう名前だったんですよ。こっちが本名なんです。で、アザルヤという名前の意味は、主は助けるっていう意味です。ですけど、どっかからか、ウジヤ、主は力というふうに呼ばれるようになりました。じゃあ、なんでそう呼ばれるようになったのか、これ一つの、まあ、例というかね、一つの、考え方、であるんですけども、こういうヘブル語があります。面白いですね。アザルヤ、こっちから読むんですけど、アザルヤってこう書くんですけども、で、ウジヤはこう書くんです。これ皆さんなんか気づきません？一文字だけ違うんですよ。アザルヤからこの字が抜けたのが、ウジヤなんですね。ってことになると、この字気になりません？この字。この字が何なのか気になりますよね。今日から読めるヘブライ語辞典をちょっとね、見てみますと、これは、レーシという、まあ、ここに書いてあるか見えますけども、レーシという字なんですけども、意味が、頭とか土台とか思考とかって意味があるんですね。つまり、アザルヤから土台が取れてしまった。頭が取れてしまった。思考が取れてしまった。そして、ウジヤになってしまったと。じゃあ、その土台は何なのか、頭は何なのか、思考は何なのかと言いますと、神様ですよね。土台である神様が抜け落ちてしまった。土台である、私たちの頭である神様が亡くなってしまった。私たちの考え方、そのね、思考のすべての元である神様が抜けてしまって、ウジヤと呼ばれるようになった。そうすると、 宇治屋もそうですけども、何かね、見えるものを探すんですよ。土台がなくなってどうしようどうしよう。神様に頼らずに、自分の知恵であったり、何かそのね、見えるものに、頼るようになります。それによって宇治屋は、滅びることになるんですね。アザレの霊主が脱ぎ落ちて宇治屋となりました。霊主は頭、土台、思考、つまり神様のことを、表します。私たちどうでしょう、何を土台として生きるんでしょうか。宇治屋がその後どうなったか、聖書にはこのように書かれています。で、この絵はですね、宇治屋が有名なね、雷病になってしまったと。宇治屋はこの後、神殿、神様の働きをする、この祭司しか入っていけない、そこで祭司しかしてはいけない、こう、光沢ということをね、俺王様だからいいじゃんってやろうとしたんです。しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神、主に対して不信の罪を犯した。彼は光の壇の上で光を焚こうとして主の神殿に入ったと。宇治屋の転落と誰にでもある高ぶりの罪ということで、ますけども、ちょっと次も言うかな。すると彼の後から祭司アダルヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼は宇治屋の前に立ち下がって彼に言った。宇治屋を主に光を焚くのはあなたのすることではありません。光を焚くのは性別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神に、ある主の誉れは与えられません。宇治屋は激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前、主の祭壇の中、神殿の中、香の壇の傍らで突然彼の額にチャラーと、これ雷病ですね、雷病が現れた。祭司の頭、アザルヤと祭司たちが全員が彼の方を見ると、なんと彼の額はチャラーとに侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を撃たれたからである。宇治屋は死ぬ日までチャラートに侵され、チャラートに侵された者として、隔ての家に住んだ。彼は死の宮から立たれたからである。その子ヨタムが王宮を管理し、この国の人々を裁いていたと、あります。これ誰にでもある、ですね。強くなります。で、高ぶります。それによって滅びを招くということ。聖書の中ではそういうことがたくさんあります。私たちもそういうことがあります。高ぶり、傲慢、で、特徴はその時にね、宇治屋もそうだったように、怒りが出てくるんですね。それに対して誰かが何か言うと、怒り。そして、強い時弱いというふうに書きましたけども、この間まで私たち、使徒の働き、パウロのことを学んでました。パウロはこう言いました。私が弱い時に私は強いと言いました。おかしな話ですけども、でも、私たちが弱い時に私たちは強いんです。パウロは決して弱い人じゃありませんでした。ですけども、パウロは自分の弱さを知ってました。自分が弱い時こそ神様の力が現れる。私が弱い時こそ私は強いんだと。それが、神様、を信頼する者の、力です。ですけども、世の中は、この宇治屋王のように、強い時には強いと思うんですね。俺強いじゃんと。でもそれは、弱さでしかないんだというふうに。そして主に対する不信の罪、謙遜がなくなってきます。神様の前で自分は生かされてる、自分は神様によって守られてる。でもそれがだんだん自分の力に頼っていると、自分の力でやっている、謙遜がなくなってきます。宇治屋はこう焚こうとして主の神殿に入りました。これね、歴史的なこととかいろんな文化的なことわからないと難しいかもしれませんけども、これ要は越権行為と言っていいと思います。そこまでやってはいけない、そこまでは与えられてないのに、いや、俺偉いからできるんじゃないのってことですよね。聖書の中では、例えば、アダムとイブの話。アダムとイブは、神様に、この、ね、木の実は食べてはいけませんよ。他のことは何でもやってもいいけど、これはダメですよ、言われてました。ですけども、サタンに誘わされて、その実を食べると、あなたたちは、目が開かれて、神のようになりますよ。そう言われたんですね。神のようになりたい。自分の、ね、与えられているものはこれだけども、それ以上に神様の領域まで行きたいって、そういう思いで、彼らは食べてしまったんですね。アロンとミディアムの話。アロンとミディアムがモーセに裂かれた時も、アロンとミディアムは何と言ったかと言いますと、なんでモーセだけが神様と直接話ができるんだよと。俺たちもできるんじゃないと。俺たちにも神様と話させろよ。 そういうことを言ったんです。つまり、越権行為です。それによって、ミリアムは、雷病に、なりました。これ、ね、強くなると、成功すると、称賛されると、私たちってね、私は高ぶりますっていうかね、調子に乗りやすいんでね、まあ、調子に乗ってなんぼみたいな感じが、ところが昔ありましたんでね、例えば、ミニストリーでも仕事でも、こう、まあ、調子に乗ること自体悪くはないと思うんですけども、だんだんだんだんそれが高ぶりになってしまうときってあるんですね。例えば私、さっきね、海賊団、海賊やってましたけども、今日はタイトルは宇治青の秘密ですけども、キャプテンヤスの秘密というのをね、ちょっとね、お話したいと思いますけども、なんで海賊やってんのか。これ後付けの理由なんですけども、日本人の最初のクリスチャンってのは海賊なんですよ。知ってました？私何回も言ってるかもしれないけども。で、これはかなりね、まあ、海賊っても日本の海賊は、こういうね、なんだ、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいなんじゃなくて、さっきのなんとか水軍とか、あとそのね、要は、海運業やってた人たちで、ちょっとヤクザっぽい感じの人たち。という、バハンと呼ばれてる人が、最初にクリスチャンになったそうです。これは、ルイス・フロイスという人が、宣教師が書いたものに書かれている。だから、かなりね、信憑性があるんですけども、その海賊、どんな人かと言いますと、まあ、故郷で、海賊でやってましたから、なんか喧嘩とかしてね、間違えて誤って、相手を殺してしまったと。やっぱり日本は法治国家、その時でもやっぱ法治国家ですから、殺人というのは捕まりますので、彼は逃げ回ったんですね。で、逃げて、海外、マカオだったかな、とにかく海外まで逃げていって、放浪してた時に、彼は、やっぱり心の中にね、そのね、不安があった。罪の意識があった。自分は、人を殺めてしまった。殺してしまった。その思いがどこにもね、で、逃げ回ってる。どうしたらいいんだろう。そんな時に彼は、ある宣教師に出会った。キリスト教の宣教師でした。そして、こんなことを言ってる人がいる。そういう人がいる。そこに行ってみたらどうだろうか。そこに行って、彼と話をしているうちに、彼はイエス・キリストの十字架を知りました。そんな自分の罪のために死んでくださった方がいるということを知りました。で、その彼は、キリストを信じました。キリストを信じて、そして、弟子としてね、その宣教師の、まあ、通訳としてね、働きました。そのうちのその宣教師は、その彼を見てですね、日本人ってなんでこんなに頭がいいんだろうと。日本人ってこんなに聡明で、こんなに素直で、これだったら、日本に行ったら、たくさんの人がイエス・キリストを信じるんじゃないかと。よし、日本に行ってみよう。そう決めて彼は、その、海賊を伴って日本にやってきました。その宣教師の名前がフランシスコ・ザビエルです。ヤジローと呼ばれたその、元海賊は、ザビエルを、の通訳としてね、活躍しました。そして日本で、まあ、皆さんご存知のようにね、ザビエルの絵とかね、こうなんかこう、ウィッシュ的な絵でこうね、子供には馬鹿にされるんですけども、私ね、子供の頃馬鹿にしてましたよ、この頭こんなんでね。だけど今本当にザビエルって言ったらもう私にとってもヒーローです。まあ、日本での選挙がね、うまくいったのかどうかは、それは別として、でも、私なぜ海賊の、ことをね、海賊をやってるかと言いますと、高ぶりようがないんですよ。キャプテンヤスでいくらね、今年ね、すごく有名になっていろんなところでこう行ってね、メッセージをしたり、あの格好でメッセージするんですよ。で、今度は小山田先生の教会に今度行って、まあ、さすがにあの格好でしませんけども、子供の働きと大人の方のメッセージをすることになったんですけども、でも、あの格好するとね、高ぶりようがないでしょ？あれでこう、俺偉くなったみたいになっても、所詮海賊ですし、で、パウロも言いました。私は罪人の頭です。それをね、いつもこう思い出すような、そういう格好で、やってるんですけども、でも私たちはそれでもね、高ぶってしまう。調子に乗ってしまう。ウジアは、最後に、本当に高ぶりによって、神様に打たれました。22節から読んでいきますけども、ウジアのその他の業績は最初から最後までアモツの子、預言者イザヤが書き記した。ウジアは彼の先祖たちと共に眠った。人々は彼を王たちの墓地の野に先祖たちと共に葬った。彼がチャーラトに侵されたものだと言われていたからである。彼の子ヨタムが代わって王となったとあります。なぜ土台、何を土台とするのか。 ウジアは神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めたとありました。ゼカリアがいる間は、もしかしたら彼は神様じゃなくてゼカリアを土台にしてたのかもしれない。ですよね。惜しかったんですよ。私たちが子供たちに教えてるのはそういうことですよね。教会学校行ってるからとか、誰か、先生が好きからとかじゃなくて、本当に神様を自分の信仰を持つ、親が言ってるからじゃなくて、自分が神様と一対一の関係を持つために、そのために子供たちにもそのことを伝えてるんですけども、もちろんゼカリアの存在は必要です。ですけども、ゼカリアに頼るんではなくて、自分自身が神様に出会うこと。先ほどの宣教師、宣教師じゃねえや、海賊、ヤジローって言うんですけども、彼のね、消息が、同じ宣教師のルイス・フロイスの書簡に書かれてるんですね。で、このルイス・フロイスっていう人が書いた、もう歴史的にはね、有名な人ですけど、日本史っていう、信長の話書いたのは大体この人です。この人が大体信長像、日本の信長像っていうのはこの人が書いた本が元になってる。ですから、この人の書いた本がもう嘘っぱちだったら、信長のあの姿も嘘っぱちになってしまうんですけども、その人が書いた本の書簡の中に、ヤジローの消息っていうのが書いた。ヤジローはザビエルが日本に来て、ザビエルでもね、頑張ったんですけども、あんまりパッとしなかった。日本はその頃、まあ日本混乱してましたからね。なかなか、日本の、まあ王というかね、大名にも会えなかったりして、でも、なんとか、まあ日本にね、今ご存知のように日本に福音伝わりましたけども、でもそんなにすごい、リバイバルはなかった。で、ザビエルは、まあ落胆もあったと思いますけども、帰るんですね。で、ヤジローは一人残って、そこで大活躍したかと思いきや、そうじゃなかった。ヤジローはその後、ザビエルが帰ってしまった後、フロイスの話によると、また海賊に戻ってしまったと。故郷に帰って、海賊に戻って、しかもその海賊同士の争いの中で、彼は殺されてしまったというのが、この、ルイス・フロイスに書かれている、彼の所属です。本当かどうかわかりません。でも、そう書かれています。私はね、その彼のこの人生も含めて、自分がおごり高ぶらないように、本当にね、自分が罪人であって、その土台を間違えたら、いつでもね、やじろうになってしまうというふうに思っています。ウジヤ王が死んだ年ということで、さっき、イザヤという名前が出てきましたけども、皆さん、イザヤ書読んだときにですね、私ね、これよく覚えてますね。イザヤ書の6章にこう書いてあるんですね。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に出しておられる死を見たと。有名な箇所なんですけども、これいらなくないですか？ウジヤ王が死んだ年だろうが、ヒゼキヤ王が死んだ年だろうが関係ないじゃん。でも、なぜこれが書かれてるかと、ね、考えたんですよ。ウジヤ王が死んだ年に彼は死を見たと。なぜウジヤ王が死んだ年書かれたかと言いますと、それだけこのウジヤ王の死というのは世界に、その当時の世界に与えた影響が、ショックが大きかったんです。つまり、世界は、この頃のユダヤは、彼が土台だったんですよ。彼が50年間国を豊かにし、国が平和になり、そしてウジヤ王によって、本当に土台が据えられていた。そういうふうに多くの人が思ってたんですね。国民が。で、その土台が突然取り去られたと。どうしたらいいんだろう？これからこの国はどうなるんだろう？このイザヤでさえ不安だった。そういう思いがあったんです。で、その時にイザヤは、高く上げられた王座に出しておられる主を見たとあります。人間の王様じゃありません。天の王座に座っておられる神を見たんですね。神に出会ったんです。そして聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。周りの天使が、セラフィムが、そう、呼び交わしている、その主に出会ったんです。面白いのは、イザヤというのは、この時初めて主を見たわけじゃありません。再献身と言ってもいいかもしれない。で、一章からずっとね、六章になって、イザヤはこの時もうすでに神様のことを知ってました。出会ってました。ですけども、再び神様に、出会ったんです。本当の神様に出会ったんです。そして、 五節言いますと、何て言ったかというと、その神様に出会って、リザヤが言ったことを思ったことは何かと言いますと、ああ、私はもうダメだ。私は、汚れたもので、汚れた民の間に住んでる。だから私はもうダメだ。その清い神、本当の王様、王に会ったときに、イザヤは、自分はダメだ。自分は汚れている。自分は弱い。自分は、もうダメだ。そう思ったんですね。すると、その、神様のところから火が、やってきて、神の、祭壇の上から、取られた火がですね、イザヤの口に、触れられて、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われたと、こういう、声が聞こえたんですね。私たちも同じような体験が必要なんですね。私たち、気がつくとクリスチャンです。クリスチャンですけども、気がつくと、神様以外のものに頼ってる。神様以外のものを土台にしてるんですよ。で、それが取り去られた時に、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう、また次のものを探すんです。ですけども、イザヤは、主を見ました。再び、何度でも、神様に出会いました。そして神様に出会うとどうなるかと言いますと、ああ、私はもうダメだ、と思うんです。悔い改めるんですよ。神様の清さに触れ、神様の偉大さに触れ、自分の弱さを、今まで高ぶってた自分の弱さを悔い改めます。しかし神様は、この王座に出している神様、神様の、私たちの神の王座は十字架です。十字架の上の主を見るときに私たちは、あなたの罪は許された。その救いの確信と喜びを得ることができます。私の王様は、何かね、リクライニングの、なんか、いい椅子でね、こう、そっくり返って、命令を下す王様じゃありません。私たちの王様は、私たちのために十字架にかかってくださって、私たちの罪を許し、私たちを救ってくださる、そういう王様です。その王様を見るとき、私たちは、もう、自分の高ぶりなんてものはなくなります。十字架の前に私たちが出るときに、私たちは、この打ち合おうではなく、本当に、神様の前にへりくだることができます。何に土台を置くのか。アザレルと呼ばれたウジア王は、その霊主、ヘブル語の霊主、頭であり土台であり思考、それを違うものに変えてしまいました。その結果、滅びを招きました。ですけど、私たちは何を土台にするんでしょうか。高ぶりと戦うために私たちは、主の目に、かなう、まっすぐに、行くためには、神様を恐れ、また神様を求め、学んでいくことが、必要です。今日私のね、友人が Facebook でたまたまね、今日、上げてた、のがあったんで、みんな、こうやったんですけど、この人します。マニー・パッキャオってね、フィリピンの英雄、フィリピンのボクサーで、クリスチャン。で、今政治家も、かな？でもこの人ね、でもね、結構前まで悪かったんですよ、この人。フィリピンの6階級だっけ？とにかくすんごいもうヒーローですよね。ボクサーでヒーローで、で、もう超人気者。英雄。で、調子に乗ってたんですよ。で、当然ね、女性問題もいっぱいあるし、で、もう体も壊すし、そんな中で彼は、奥さんがクリスチャンだったのかな？本人もクリスチャンだったかもしれないけども、とにかく、ちゃんと聖書を読んで、悔い改めて、クリスチャンになったのが最近の話という。で、ここでね、彼が、こう書いてあるのは、Being a Christian means accepting Christ as your Savior, your God. That's why you are called a Christian. If you remove Christ, there's only I am. And that means I am nothing. つまりこうですね。クリスチャンであることは、あるということは、イエス・キリストのあなたの神、救い主であることを受け入れること。それゆえ、あなたはクリスチャンと呼ばれる。もしあなたから、キリスト、クライスト、取ってしまったとしたら、IAN、つまり、I am nothing、私は何者でもない。マニーパッキャオ、ということですけども。私たちはどうでしょうか？私たちの偉大な神、偉大な主である、イエス様。ウジアと同じようなね、失敗をせずに、私たちは、歩んでいきたいと思います。お願いします。 ありがとうございます。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。このどんな時代でも何を土台に生きていくのか。私たちの周りには目に見える、しかし不確かなものがたくさんあります。しかし、昔から変わらない、目に見えないけれども、確かなもの。主である、神であるあなたを土台に、このキリストの十字架の救いを、土台として私たちが歩んでいくことができるように助けてください。私たちがあなたによって導かれ、あなたの正義によって、あなたの力によって、あなたの憐れみによって導かれて、歩んでいくことができるように助けてください。私たちは何者でもありません。私たちは本当にあなたに、よって作られ、導かれ、そしてあなたによって恵みを与えられたものです。神様、どうか私たちがそのことを忘れずに、あと共に歩んでいくことができますように助けてください。主を感謝します。主の目にかなう、主の目にまっすぐな、歩みをしていくことができるように助けてください。あなたを求め、あなたと共に歩むことができるように、今愛する兄弟姉妹と共にイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。